こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクヌヌラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。新年明けましておめでとうございます。尾崎和夫です。
荒川より子です。お正月はいかがお過ごしでしたか？
まあそれぞれに年末年始を少し慣れたことと思います。埼玉県の岩佐和彦さんは年末に東京郊外の高尾山へ早朝トレッキングに行かれました。ケーブルカーが朝8時半に動き出すのでその前に登ってしまおうと朝8時22分に到着、高尾山にはわずか1時間半弱で登れてしまう非常に手頃な山なんですね。ゆっくりと楽しむことができたそうです。
いいことですね。健康管理には野外活動は最高です。岩佐さんは野外キャンプではもちろん美しい自然の景色の中の実践も楽しんでおられます。そして九州南端の鹿児島市の安藤和明さんからは、鹿児島ではイチョウが紅葉して初冬の柔らかい日差しに輝いていますというお便りが届いています。こちらでは晴れた日中はまだ暖かく気持ちよく過ごせます。我が家の家庭菜園に残っている緑色は夏野菜のピーマンぐらいです。キャベツ、ブロッコリーの苗は植え付けましたが、収穫は春先なのでまだまだですが、その時が今から楽しみです。植える、育てる、そして手をかけた分だけ実りも大きくなることでしょう。さて今月も100通を超すお便りを皆様からいただきました。その中で今年1年間発行された12枚のベリカードを全部受け取られた方たちからのお便りをまず読ませていただきます。長崎県松浦市の木寺美琴さんのお便りです。12月のレポートです。今年もあっという間に12月です。12月の声を聞いた途端急に気温が下がり始めました。今年も毎月の受信レポートを頑張って送りベリカードをコンプリートしました。木寺さんありがとうございました。放送楽しみにしてベリカードを心待ちにしておられたのですね。次は京都府京都市の長野正勝さんのお便りです。いよいよ12月、1年が本当に早いです。この速さの感覚は人生の残り時間量に反比例するとよく言われますが、これくらい早いとちょっと危機感も感じてしまいますが、本年も1年間放送を楽しませていただきました。日曜日も楽しく聞かせていただいています。ただいまは吉明ですね。古代のお話なので現代の感覚とは少し違う感じもありますが、それはそれでもいろいろと楽しませていただいています。続いて神奈川県座間市の水内正弘さんは次のようにお便りをくださいました。今年も1月から12月にかけてレポートすることができました。とにかく安定して入館し楽しい番組ばかりで続けることができたと思っています。これからも頑張ってください。 島県郡山市の高橋豊さんも放送を楽しんでくださいました。一年の月日の経つのはとても早いもので、今年も暦の最後の師走を迎えることとなりました。私は毎月受信レポートを報告するという課題を今年もクリアすることができました。感謝です。さて、本日の南米ふれあいの旅は、自転車での世界一周にチャレンジされた辻義樹さんがブラジルの地にたどり着かれ、その地の農場での活躍されている話でしたが、ご本人の音声から開拓的なお仕事に取り込まれるということはこういうことだと感じるエネルギッシュな充実した幸福感が感じ取れました。私自身ではとても真似はできませんが、このようなライフスタイルには憧れます。
長野県長野市の高藤秀幸さんからのお便りです。いや、早いものです。この受信広告は2020年の最終となります。今年もなんとか毎月受信広告をさせていただき、12通目を書き終えたところです。なんとも言えない達成感があります。どうか皆様も良い年をお迎えください。新しい年が笑顔と幸せあふれる良い年となりますようお祈りしています。続いて、東京都練馬区の甲斐元文さんのお便りを読ませていただきます。気がつくともう12月になってしまいました。今年は暖冬傾向にあるようですが、朝晩の急な冷え込みをあまり感じることがなく、始発に入ったことすら気づきませんでした。 HCJB への受信報告、今年はいろいろありましたが、毎月1回は必ず送って HCJB とのつながりをきちんと維持するという自分に課した目標をなんとか達成できました。聖書バスとお便り交換には必ず耳を傾けることにしています。今年は本当に自分の人生にいろいろなことがありました。でもようやく心身ともに闇から抜け出すことができましたが、慎重に、そしてあくまでも誠実に日々の暮らしを営んでいこうと思っております。引き続き祈り続けていきたいと思います。岐阜県高山市の幅博之さん、新年明けましておめでとうございます。今年を振り返ってみますと、私も大きな転機となる年でした。40年近く病気と二人三脚してきましたが、今年は一級の障害者認定を受けました。治療の関係で仕事は半分になりましたが、しかし年齢も退職者相当で、自営業ということもあり、それほど不安は感じておりません。いつものように HCJB を聞く時間もあります。新しい生活リズムにも慣れました。生まれた時を第一の人生、社会人になった時を第二の人生とすれば、今は第三の人生が始まったと思うようになりました。まあ、長い目標は立てられませんが、HCJB だけはこれからも聞き続けたいと思います。静岡県の浜松市の郷原徹さんからのお便りです。朝の放送は本当に安定して大変聞きやすいです。南米ふれあいの旅、ブラジルの湯葉農場での辻さんの大活躍のお様子を楽しむことができました。まあ、羨ましい限りです。私は商社に勤務して40年になります。国内だけではなく、中国広東省に1年半の出向や、メキシコ、ベトナム、韓国にも出張したことがあります。プライベートでは、オーストラリアの新婚旅行の他に、 アメリカ、タイランド、台湾も訪問しました。住んだことがあるのは中国だけですが、長い人生の中のほんの一時、良い経験となりました。ブラジルで活躍されている辻さんのような大冒険は無理だとしても、あと3年、今の会社に勤務して2回目の定年退職を迎えたら、家内と2人でもう一度海外旅行をしたいと思うようになりました。その説は、リーチビヨンドのあるオーストラリアやアリゾナにも行ってみたいと思っております。郷原さん、アリゾナでお会いしましょうね。
県出雲市の小川達也さんのお便りです。前回の番組冒頭のお便りにもあったように、我が家の庭の柿の木にもたくさんの実がなりました。職場にも自宅では食べきれないからと職員が家から持ってきたたくさんの柿が置かれていました。昨年はあまり実りませんでしたので、来年はまた裏年になるかもしれません。今日のお便り交換の広場には、マリンバの調べやクリスティンのアメリカ新発見についての感想が多く紹介されました。皆さん、それぞれの場所で楽しく聞いてらっしゃるようですね。今日は休日なので、在宅勤務でパソコンを使って仕事をします。パソコンで HCJB のインターネット放送を聞きながら仕事をすることにしましょう。次は、大阪府摂津市の小原美希夫さんのお便りです。クリスティンのアメリカ大陸発見でフロリダ周辺でした。フロリダというと暖かい気候でマイアミビーチのホテル群と美しい海岸ぐらいのイメージしか持っていませんでしたが、スペイン人によって開拓された歴史的な話やキューバからの難民がマイアミに押し寄せた出来事など興味深く聞かせてもらいました。東京都西東京市の荻原正成さんのお便りをご紹介しましょう。クリスティンさんの英語によるフロリダ州が、その歴史から農産物、観光名所まで盛りだくさんに紹介されていましたが、ハリケーン、台風、モンスーンの違いの説明が興味深かったです。ハリケーンには女性の名前が付けられていると思っていましたが、1979年からは男女の名が交互に付けられていたことは初めて知りました。日本の台風は番号だけですが、こちらにも男女の名が交互で付けられたことがあるのか調べてみようと思います。続いて、香川県高松市の内部照彦さんのお便りです。今日はフロリダの紹介ですね。フロリダはいわゆるメジャーな州で、紹介も盛りたくさんでしたよね。本当に楽しかったです。旧スペインの植民地、カリブ海ということは、かなりラテン系のノリノリのお兄さんお姉さんがいるみたいな気がしますが、フロリダ気質というのもあるんでしょうね。海の男でしょうか。機会があれば聞いてみたいです。マイアミのビーチは日本でもめっちゃ有名ですよね。ぜひ一度行ってみたかったのですが、どうなることやら。宮城県仙台市の秋葉博之さんも興味深く放送を聞いてくださいました。若い頃、マイアミとキーウェストを訪れたことを思い出しながら聞きました。延々と続く白いビーチは今でも目に焼き付いています。フロリダはビーチリゾートというイメージですが、セントオーガスティンのように古い街並みが残っているところもあるのですね。スペイン風の街並みなのでしょうか。興味があります。東京都世田谷区の須藤達也さんのお便りです。マイアミの話題をとても楽しませていただきました。フロリダは観光地というイメージばかりでしたが、スペインやキューバとの関係など、あまり知らない歴史も多く、とても興味深い内容でした。時々聞こえるクリスティンの日本語が、聞こえるたびに上手に聞こえて、とても頼もしく感じます。最後に、 風邪をひかないように気をつけてくださいねと言われると思わず、はい、気をつけますと言ってしまいそうです。次は千葉県千葉市の富田俊明さんのお便りをご紹介しましょう。今日の放送はフロリダ州についてのクリスティンさんが英語で説明され、それが日本語で説明される形式で進みました。フロリダ州についてよく知ることができたと同時に、私の英語のリスニングのトレーニングにもなり、まさに一粒で二度おいしい番組でした。次回の番組も楽しみにしております。
オーストラリアからブルース・リーさんが日本語で今回はお便りをくださいました。ブルースさん、いつも新レポートありがとうございます。今回ブルースさんはアメリカ新発見の旅の番組の控えての感想を書いてくださいました。まず、今回はフロリダ州を学ぶことができ、さらに興味を持つようになりました。地図を確認したところ、海に囲まれたとても特別な半島で、休暇に最適な場所であることが分かりました。また南アメリカ旅行をしている女性の方たちの物語、これもこの人たちの冒険旅行に尊敬しています。高山病を克服して旅を続けるその勇ましい精神は見習う価値があると思いました。5人の冒険旅行、私たちの視野を広げてくれ、またお互いの友情の絆を強くするのにも役立っているようですね。世界中のそれぞれ違う国の人たちの経験を共有し、共感できるということは素晴らしいことです。そしてそれこそ、短波ラジオの素晴らしいところであると思います。会ったことのない多くの人たちと、こうして結びつくことができるのですから。いやー、ブルース・リーさん、素晴らしいお便り、ありがとうございました。今回は、日本語で番組の感想をこのように書いてきてくださいました。神奈川県相模原市の金子義弘さんからのお便りです。久しぶりにこの番組を聞きました。インカ帝国のこと、私は詳しくは知りませんでしたが、マチュピチュの写真を見ると、あの時代にあの場所によくぞこんなすごい街を作れたものと驚いています。建築資材をどのように運んだのだろう。まあこれは素朴な質問ですが、当然人々が担いで峻厳な山道を徒歩で登るしか方法はなかったということだと思います。文明が起こったところは河川の近くだったと聞いていますが、まあ本当に驚かされることでした。愛媛県松山市の近藤新平さんからのお便りです。女ばかり南米大陸を行くで朗読されたクスコからマチュピチュに至るまでの旅の様子、その光景が目に浮かぶようでした。私も行ってみたいという憧れを抱きましたが、まあ当時と今とではマチュピチュも随分と観光地化されて、もっと行きやすくはなっているとは思いますが、ともかくマチュピチュという天空にある神秘の遺跡をこの目で一度は見てみたいものです。この他にも南米でぜひ行ってみたい遺跡としてはイースター島の石像遺跡群があります。先月発生した山火事で多数のモアイ像が修復不可能なダメージを受けたということをニュースで聞きました。大変残念な思いをしています。こうした人類の貴重な遺産をいかに保存していくかも大きな課題だと考えさせられました。東京都府中市の鈴木俊弘さんからのお便りです。失われた都市マチュピチュに行けたとはとても羨ましい限りです。巨石同士をピタリと隙間なく積み上げて建てた建造物、いや、私も見たいです。また、現地の 博物館に行って、その当時の美しい装飾品も見たいです。番組中、朗読の合間には南米の音楽が流れるので、現地の雰囲気に浸ることができます。
兵庫県明石市の矢倉哲也さんのお便りです。日本短波クラブ70周年特別対談を興味深く拝聴しました。設立からガリバン釣りの懐紙作りや、英文から日本語の懐紙の移り変わり、また自作受信機についてもわかりやすく解説いただき、ありがとうございました。プラグインコイルの名前も懐かしく、中学生の頃、自作受信機を作ろうと、銅コイルボビンを探したのですが、地方に住んでいたためか、見つけることができなかったことを懐かしく思い出しました。翌日の第2部も楽しく拝聴させていただきました。今年2022年も毎月受信報告させていただくことができ、12ヶ月分の QSL カードを入手できました。来年も毎回受信して報告したいと思っています。1年間本当にありがとうございました。次は広島県福山市の鼓博信さんのお便りです。今日の大竹 OM と赤林 OM の対談、日本の短波放送受信黎明期の様子から1970年代の東京 HQ 時代までの話でしたが、当時のクラブの様子や DX 会状況が手に取るようにわかり、興味深く聞かせていただきました。今回のお話の大半は、東方が生まれる前のもので、私にとってはモノクロ時代といった感覚なのですが、中身の濃い内容ばかりで、あっという間の30分でした。特別対談第2回も楽しく聞かせていただきました。JSWC 会員で、記念放送の計画から実施までを開始を通じて目の当たりにし、放送日を心待ちにしていたことを思い出しました。リバイバル放送の1回目と2回目は気合を入れて、近辺で一番高い標高545メートルの山に、ソニーのアクティブアンテナと BCL ラジオを車に積んで登り受信したのですが、お話を聞いているうちに、当時の記憶が鮮やかによみがえった次第です。
岡山県岡山市の竹野匠さんからのお便りです。日本短波クラブの70周年記念特別番組ということで、大竹俊光さん、赤林隆人さんの対談を聞くことができました。日本短波クラブのこれまでの変遷や、日本語短波放送にまつわる様々なエピソードを懐かしく、また興味深く聞くことができました。とても楽しい週末の朝の時間を過ごすことができました。今年、還暦を迎えました。小学校の高学年の時に、ソニーのスカイセンサー5800を親にねだって買ってもらって BCL を始めました。そこからラジオが大好きになり、ブームを経験し、やがてハムの世界に足を踏み入れて今に至っております。これからも BCL は細々ながらも続けていきたいと、クラブへの入会も検討しております。青森県青森市の太田祐樹さん、16歳の方です。大竹さんと赤林さんの特別対談、とても興味深いものでした。BCL の70年の歴史がとてもよくわかりました。12月31日のお二人の年末対談も楽しみにしております。そして三重県津市の山中貴文さんからのお便り、私も日本短波クラブの会員なので、本日の特別番組、特に楽しく聞かせていただきました。そして、驚かないでください。愛知県愛知郡の浅井優斗さん。優斗くんは12歳です。今回の番組で日本短波クラブや BCL の70年の歩みをよく知ることができました。これまでの短波放送受信の経験話をはじめ、受信報告書の宛先も紹介してくださり、とても参考になりました。ね、この手紙をくださったゆうとくん、12歳、ヤングの代表の一人です。これからも、太田さんは16歳、こうしたヤングの人たちに大いに活躍していただきたいと思っています。先輩のおじさんたちがこぞって応援してくださいますよ。荒川先生、ありがとうございました。さあ、新しい年が始まりました。2023年という大海原へ向かっての航海が始まりました。水先案内の方と共に進んでまいりましょう。どうかお体には十分気をつけて、人生の導き手であり、航海を共にしてくださる方の助けを仰ぎながら、目標を目指して前へ進んでまいりましょう。
そうですね。神の一人ご、私たちの救い主、イエス様の誕生のクリスマスをお祝いしましたが、その方が私たちと共におられます。その方の導きと助けがあるようにお祈りしています。くれぐれも健康管理にはお気をつけになってください。では、来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。さよなら。
聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.420MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認証ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。